はい、こんにちは、スキズキンです。今回はね、右下診断久しぶりにやります。モンキーパンチ、皆さんご存知でしょうか？ルパン三世。多分、日本人で知らない人いないじゃない？サザエさん、ちびまる子ちゃん、あたしんち、あれが違うか。よくあるね、ドラえもんもそうだよね。その中で、ルパン三世も入りますと。で、モンキーパンチ先生はね、なんだっけ、週刊なんとか漫画アクションっていうところから始まったらしくて、ほぼほぼベースがね。で、今ってすごい、ルパン三世もう丸くなりすぎちゃって、クレヨンしんちゃんとかね、ルパン三世とか一宿一飯とか、本当に紙の原作とかが実家にあって、俺すげえ好きで読んでたんだよね。もともと積まれてて、父が読んでたやつを。なんかさ、クレヨンしんちゃんとかさ、国民アニメとか漫画になっちゃってすげえ丸くなったし、なんか教育番組みたいになってるよね。でも昔のしんちゃんってすげえむちゃくちゃだったし、バイオレンスだし、なんならね、夫婦の営みを性癖でやるぐらいの、ああいうノリがね、悪ノリがすごい好きだったんだけど、で、ルパン三世も実はね、結構、えぐいんだよ。で、結論から言うと、モンキーパンチ先生は、過去7、現在2、過去、未来1です。はい、もう10点、7、7、2、1です。過去7、現在2、未来1です。で、なんでこんな偏ってるかっていうと、過去再現特化なんだよね、もはやね。疑いの余地はない。自分はいろんな人の右下診断やってるんだけど、やってたんだけど、大体プロフィール、ウィキで検索すると大体わかる。それは感覚的に。大体、その方はすごいよね。なんか、モンキーパンチさん、66歳で、なんか、どっかの東京工科大学みたいなところで、普通に卒業したっていう。で、そこで、まあ、大学の講師でね、講師として、こう、いろいろ出演したりするって、66歳よ。もう、あれだよ、もう、一生分お金稼げるぐらい、ルパン三世で儲かってるにもかかわらず、わざわざ、それはさ、あれだよ、地位とか名誉とかのためじゃなくて、純粋に学び直したい。新しい、ルパン三世含めて作品を作りたいっていう、その意思でさ、66歳、定年退職後にやってるわけよ。こんな人さ、再現性持つ人しかやらないよ。で、俺は、なんていうかな、モンキーパンチ先生の、まあ、ウィキ見てほしいんだけど、ね、後ろからね、敵をね、攻撃、撃ったり攻撃したりするっていうのを、監督、モンキーパンチ先生が監督したルパン三世のアニメが見たときに、後ろから、なんと、やるのはダメだろう。で、ダメ出しされたのよ。わかる？モンキーパンチ先生は、後ろからもう、ルパンはそもそも、優しい義賊じゃなくて、普通に冷酷な悪党だと。それがベースなんだと。だから、別に、後ろから、ね、なんつうかな、礼儀正しいわけでもなく、奇襲もかけるし、悪いこともするし、奪うし。っていうようなのが、もともとのルパンの原作なわけよ。でも、今のルパン三世って、もはやそういうこと絶対しないんだよ。まあ、なぜかっつうと、多分ルパンがね、教育番組になっちゃってると思うんだよね。わかる？カリオストロの城ぐらいから狂い出した気がするんだけど、でもあれは違うのよ。カリオストロの城は、あれはもともとジブリがやってるような環境で、ルパン三世を再現してみたっていう異世界転生もんなんだよね。本当のルパンってさ、燃えよ斬鉄剣とか、あのあたりもすげえ好きで、いや、燃えよ斬鉄剣の時は結構甘いんだけど、なんか、巻き込まれて、ルパンがいろいろやってたうちに、悪が暴かれました、ちゃんちゃんみたいな。結局、お宝は取れませんでした、処分みたいな。藤子ちゃんが全部持っていくみたいな。なんかそういうオチになってたんだけど、実のところ、元々の原作は本当に悪党なんだよ。悪党の悪を見せるから、教育番組的にはもうもはや NG いっぱいあるわけだよ。だけど、こんな人気になっちゃったから、しかももう、だから優しいルパンが定着しちゃったから、もう別世界しちゃったっけ。多分ね、モンキーパンチさんはね、今のルパンを嘆いてる。まあ、売れてるからいいとは思うんだけど、本来のルパンはこうじゃねえんだって多分言いたいと思うんだ。要は、みんなが求める国民的ルパンっていうもの、まあ、パチンコでもパチスロでもあるんでしょ？ああいうようなルパンじゃなくて、もっと冷酷なんだよ。次元だって冷酷だし。人間の業というか、もちろんエロも入ってる。それゆえに、もともと漫画娯楽みたいなね、ところから来てる、人狂アクション、ちょ、アクションあるのかな？でも、なんか人間の業みたいな部分があると思うじゃん。大人しか見ないような内容だったわけよ。それがね、子供とかもね、見るようになっちゃったから、しょうがないよねっていう。って感じで、モンキーパンチ先生は、本当に履歴見る限りでも、もう過去特化は間違いないです。もう本当に。で、俺もね、漫画読んでると共感性はそんなないんだよ、そんな。わかる？モンキーパンチの原作見てほしい。しれっと、本当人間の業とか、悪とか罪とか、そういったところはね、で、なんか、五感はもう、だから五感、もちろん怒りもあるよ。だけど、スパーンとしてる感じは、なんか、煮えたぎるような像だったり、感情むき出しのものっていうシーンを、ルパン三世の原作で見たかって、割とドライに、ささささって流れていく感じ。あれがね、原作なんだよ。だモンキーパンチ先生の作品と、今のような優しい義賊のルパンっていうのは、もう別物と考えて。 っていう上で、俺、下方再現型とかと思いました。で、ここからだけ言うとおまけなんだけど、右下診断っていうのは、俺昔からその、7年ぐらい前から思いついたやり方で、まあ人はそれぞれね、未来、現在、過去のどの時間軸が好きみたいな感じで、どの時間軸に興味がないって二択なんだよ。興味がある時間軸と興味がない時間軸で大体性格診断できるんだけど、俺は未来特化型なんだよ。だから、未知をきちりすることが大好きだ。一方、ルパンみたいな、ルパンじゃない、モンキーパンチ先生みたいに、本当に大学行ったり、なんだろう、自分のしっかり固めようとする努力家かつ忍耐力が強い。あと再現性がとっても強い。だから過去再現型ってのは3割ぐらいいて、すごい強いよ。めちゃめちゃ優秀。もう漫画家特に多い。政治家も多い。経営者も多い。で、現在共感型っていう6割の人は流行を作り出すような感じで、まあ本当にギャンブルも大好き。女も大好き。熱情大好き。浮気もするかもしれない。まあだけど普通に感情的だし、感情表現豊かだし、相手の気持ちを察したり、察されたり。本当に人間らしく生きるっていう意味では、本当に五感ね、喜怒哀楽の部分をもろに出す。そっちを優先する。今自分はどう考えるか、どう感じるかっていうのを優先するから、過去を顧みず浮気しちゃったりとか、ギャンブルしちゃったりするっていう、熱しやすく冷めやすいタイプだけど、それが流行を作ってるっていうのがね、6割います。すごい優秀。優秀というか、大多数がいるから、なんかメジャーマジョリティみたいな感じで、いろいろできます。で、残りの1割何かっていうと、希少なんだけど、別に偉いわけでもなく、未来創造型と。これは俺みたいに変なことばっか喋ってるやつと。それだけでいいです。で、世の中で生きるのはついていくのは大変なんだけど、ただ今この AI が来てる世の中においては、実は未来創造型っていうのが1割いいんだけど、これすげえ追い風になってる。ざっくりね、高度経済成長においては、社会の歯車って言ったら、黙々と言われたことをこなす、正確にこなすっていう再現性を求められた、社会の歯車を求められてたんで、過去再現性の方々はすごく優秀だし、人口ボーナスによる、まあ、朝鮮特需とかね、いろんな、それこそね、道路計画みたいなのあったでしょ、道路いろいろ敷いたり、新幹線敷いたり。ああいう点では再現性を求めて、しっかり堅実に、ちゃんとコスト管理を意識して、経営できるような体質だったり、言われたことをしっかり 100% ミスらずにこなすっていう、社会の歯車を求める、再現性を求められたんで、めちゃめちゃ有利でした。はい。土の時代です。じゃあ、今は何かと言われると、風の時代です。SNS いっぱい、YouTuber いっぱい。で、企業に勤めて、その、なんていうか、なんか、名刺というか、その役職こそが大事だ。どこどこ大学、どこどこの、すごい大手の企業の、部長やってます。なんとか部長やってますよって、その肩書きこそが命だった時代じゃなくなって、年功序列も崩れたよね。だからなんなら今さ、AI でさ、の台頭によってさ、コンサル、まあ、コンサルタントもやめんだけど、あと事務所作業とか、あと、中間で給与だけいっぱいもらってるけど、今の時代遅れで大したことあんまできないような、まあ56社、まあ50、60の窓際族が、なんか左遷されたり、リストアされたりで、めちゃめちゃ苦しい思いをしてると思うんだけど、あのあたりが苦しくなるんだよね。で、なんでかっていうと、今ってやっぱ能力主義だし、昔できてた、昔使った技術やノウハウが今だとね、すごい勢いで廃れていくわけよ。AI なんかもうとんでもないすごいだから、1ヶ月でもう廃れちゃうからね。昔のように C 言語とかコブル覚えれば、とりあえず30年は飯食えるよなんて、30年も食えるわけねえだろ。今だったら1年で終わりだよ。ってくらい、新陳代謝が早くなってるわけ。こんだけ新陳代謝が早くなってて、昔覚えたものを正確に、技術力とか職人芸とかでやっていくっていうのはね、今生きづらいと思うんだ。過去再現性が優先された高度経済成長から今のような SNS ですごい技術が進歩してる時代においては、今は風の時代です。つまり、いろいろこう、なんとか、適応力っていうのかな？うん、再現性ももちろん大事なんだけど、いろんな環境、リストラとか、新しい技術とか来た時、あとまあ、インフルエンサーみたいな感じで、状況がころころ変わるわけ。YouTube だったりね、規約も変わるじゃん、バンもされたりするじゃん、そういう環境でも新しくこう、なんとかね、変化に応じてやれる柔軟性。だから、前の技術はもうほぼ使えないか、使えなくなるようなスピードが上がってて、あらゆる技術が稼ぎっていうのは生物になってきてるっていうのはもう間違いないよね。ここまでは現在。で、最後語りたい。未来創造型の来る、原石の時代が来ます。原石の時代。まあ、今 AI が台頭してね、あらゆる現在共感型と各再現型の、まあ、事務的なものだったり、簡単なものだったり、コンサルだったりっていうところは AI でほぼ補いますと。仕事はゼロにはならないです。ただ、10人必要だった企業の中で、10人必要だったコンサルだったり、人事部門だったものが、もう1人プラス AI で、AI を使いこなせてる1人がいれば、それだけなんとかなったりする。恐ろしいね。もちろんね、そこに残っちゃった1人は、密度の高い仕事をさせられるんだけどね、密度が高い。責任もやることも時間もすごい強いられる代わりに、9人の人たちが左遷で離散されるの。10人用意する給与があるんだったら、1人プラス AI の、わかんない、月10万とかぐらいの AI の優秀な AI を使って、フル稼働、深夜までフル稼働させるってことをやっといた方が安全かつ管理しやすいし安上がりですと。で、あとリストラが急増しますと。で、こうなってたらどうなるかっていうと、本当に再現性ある方は、深く、狭く、超職人芸で誰も真似ができない、とんでもない指先持ってますみたいな、AI ではできない、たどり着けない領域の技術を手に入れるか、あとは、別の仕事頑張って Uber みたいなやるか、タクシーの運転手になるか、みたいな感じだと相当苦しいと思う。めちゃめちゃリストラが来て、特にだよ。今の10代、20代、30代は、まあ、 技術、あの新しい変化というか AI とか今の教育の環境、まあ、新しい技術を使った上でなんていうのこう順応できるけど、45兆になるとね、順応やっていくような余力もないし、パワーもないし、無茶もできないし、新しく学習するってリスクもあるからね。なかなかね、40超えたあたりで、なおかつリストラ候補になっちゃったって、同じ一つの企業で、いろんな企業を回ったわけでもなくね、他事業を回ったわけで、その一社だけに、一社に尽くしてきた人は相当辛いだろうね。その上で言いたいんだよ。で、今 SNS がいっぱい増えてて、で、SNS とかの共感性とかの部分も AI である程度補えるようになったから、どうだったかっていうと、アイデア勝負です。アイデアと行動力と自己肯定感が高い人間が勝つってなってきてるんで、今は原石の時代、つまりいろんなアイデアを出して、未来のね、0から1、AI も含めた、まだ見つけられてない技術や部分を特許にしたいとか、そこから会社を立ち上げて、そこでワンサかエンサかやると。そこの差別化、あとフットワークの軽さだよね。年功序列でね、年収600万、800万とかって言うけど、それだけ払ってて、それだけペイできてる、50代、60代がどんだけいますかっていう、本当人に意味よ。だから窓際坂が出てくる中で、新しい、その新陳代謝をしつつも、ちゃんとコストを払いつつ、スリム化すると。そういうのができない企業は潰れていくよねっていう。だから今、原石の時代です。アイディアとゲリラ戦法。新しい商品と爆発。バズらせ。まあ、そういうことができるような企業じゃなきゃ勝ちませんよっていう。そのためには、自分の手に職をつけて、アイディアとか技術を磨いて、それを具体化できるようなプロセスを自分で、かもしくは AI とかね、人をちょっと使ってでもいいから、それができるような、パイプラインをできるような、人脈を作るようにするって、そこまでできると、かなり、自分一人だけで、もしくは数人で、大きな富というか、権利というか、特許みたいなのを得ることができると。そういうような企業がいっぱい増えてくると、今後未来創造型っていうちょっと変態的な、まあアイデア勝負の直感勝負の輩をみんな探すような時代が来るんじゃないかと思ってます。まあ、これはあくまで俺の妄想です。ただ、未来創造型の時代がここ10年、20年、30年来ると思います。俺はもう断言する。AI がこんだけ台頭してて、してたら、再現性で勝負するのは無理だし、共感性で勝負するのもなかなか難しい。ね、未来創造性、みんな持ってます。未来創造性を羽ばたかせるためには、WSDD というね、全体に歪み検知って能力をみんなで使いましょう。これはライフハックです。いや、ごめんなさい。人生ハックです。それを、まあ、今後紹介しておこうと思うんで、まあ、後半の部分は別に切っちゃってもいいよ。だけど、俺はそこを目指してね、頑張っていきます。モンキーパンチは、まあ、マジ優秀っす。あ、エマさん、こんにちは。ごめんなさい。あれ、まあ、好きな放題語ってて、全く見てませんでした。あ、疲れた。あとね、10分ぐらいでちょっと休憩終わるんで、終わりにしようかなと思ってたんですけど、まあ、今日は、ごめんなさい。もう終わりにするよってやって。なんか、もしなんか連絡事項あったら、なんか、メッセージとか、LINE とかでくださいって感じなんですけど、まあ、モンキーパンチさんっていうね、まとめも入っちゃってるんですけど、ルパン三世の原作の方なんですよね。この方はね、右下診断っていう、まあ、未来、現在、過去、どこの軸に、が好きですかって言ったら、ルパン三世の原作者はね、過去が大好きなんですよ。だから昔のアメコミだったりとか、そういったなんか昔のルパンもそうだけど、なんていうかな、義賊じゃねえよ。本当に悪党のルパンなんだ。非常で冷酷で悪党なルパンと、その一味っていう、ワンピースをもっと極悪にしたような感じだったんだけど、それがなんか、よくわかんないけど人気が出ちゃって、その結果、優しい貴族になっちゃったと。まあ、カリオストの城、皆さん知ってます？エヴァさん。カリオストの城、クラリスとね、ゼリガとかいろいろ出てきてね、あれめっちゃ名作だと思うんだ。でもあれね、モンキーパンチとかルパンファンからするとね、あれ優しすぎてもう別人だろ、ルパンつってね。結局いいことだけして帰ってくっていうね。最後になんか、なんだっけ。峰富士子がさ、原版っていうか、その、偽札のさ、美味しいとこだけ持っていくっていうさ、峰富士子だけさ、若干得してさ、ルパンは何も手に入らなかったっていう感じだけどさ、でもその、なんつうな、いろんなその名言が生まれたりとかさ、よかったじゃん？あれってさ、共感性なんだよね。そうだ、カリオストのルパン三世は、モンキーパンチの原作というのも、キャラクターだけ貸し出されてるから、その、あれは共感を訴える、感情、憎しみ、怒りみたいなのあったでしょ？クライスの話とか、伯爵の話とかあったでしょ？感情揺さぶられんじゃん。でもね、原作の、モンキーパンチの方は、もうあれ全然違うって言ってるからね。あれはもう本当に、ルパンは冷酷だし、後ろから銃をぶっ放したりもするし、普通にお金盗んだりするし。その、なんかダークヒーロー感が、ダークナイトみたいな感じだったわけよ。なんだけど、それが一般大衆化しちゃって、すごい人気が出たからね。もはや、アタシンチ、ドラえもん、サザエさん、クレヨンしんちゃん、ちびまる子ちゃん、あったでしょ？この辺も、すげえ丸くなったよね。すごい丸くなった。なんか、丸くなった。うん。クレヨンしんちゃんもね、原作読んだら分かると思うんだけど、結構ね、バイオレンスだし、結構、お下劣なんだよね、うん。夜の営みも出るし。でも、そういうのも含めた、あのトゲトゲしさが俺好きだったんだよ。今のクレヨンしんちゃん、絶対そんなことやんないからね。絶対無理。もちろん原作の方がもう亡くなっちゃってるのもあって、その権利や利権っていうのがもう小学館か分からないけど、映っちゃったからね。まあ、要は、それをもう IP なんだよ。だから、なんか昔のようなそのトゲがあるクレヨンしんちゃんのはもう見ることはない。絶対ない。それやったら、今やったら、炎上するからね。
ごめん、脱線しちゃって。だそういうのも含めて、モンキーパンチ先生は、割とダークヒーローで、いげつない冷酷なルパンが、を元に書いてたんだけど、まあ結果もうなくなっちゃって、なんか10年ぐらい前に亡くなったのかな。そっからもう利権が移っちゃって、あとはもう優しい貴族のルパンってなっちゃったっていう、まあそういう経緯があります。だから、ルパン三世っていうそのキャラクター性で言うと、過去再現型で作られたルパンが、とっても綺麗なジャイアンみたいな感じで、綺麗なルパンになって、現在共感性になってます。感情を訴える。優しい。ね。ニコニコっていう感じ。そんな感じのルパンになってます。はい。以上ですね。まあちょっと久しぶりに右が死んだ、最後ね、マシュマロでね、いろんな、こんな人を右が診断してとか、なんか、なんでもいいよ。霊気でもなんでもいいんだけど、いろいろこう、マシュマロ概要欄に入れとくから、なんか送ってください。右が診断だったら、漫才コミだったり、この作品の右が診断何とか、っていうのは俺答えるから。他にも霊気とかもやるし、はい。という形で、俺はとりあえずマシュマロというね、匿名の窓口をつけて、いろんなネタをもらいたいって感じです。はい。ご視聴ありがとうございました。俺はルパン三世ね、昔のルパン大好きなんでね、クレヨンしんちゃんも。マジでね、実家の家にあったのよ。もう処分されてるかもしれないんだけど。あれいいよね。